街に夢を広げよう。 We are コークプロジェクト、しばらくコークウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46コークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、We Love Cork プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各コークを特集し、その魅力に迫っていますよ。今週は城島町の下田コークの特集です。今日は下田コークがどんなところなのか、コークの特色や取り組みを伺っていきます。お話は下田コーク町づくり振興会の皆さん、会長の榎本さん、事務局長の江頭さん、副会長の野口さんにお集まりいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まあ、あの打ち合わせの段階からですね、ちょっとあの懐かしい下田コークの話に花が咲いているんですけれども、まずあの下田コークといえばですね、筑後川の北側にある城島町のコークですね。あの緑が豊かで、ね、筑後川の恵みを受けている、そんな感じのコークになっておりますが、改めてですね、会長の榎本さんからご紹介をお願いします。
あの下田コークはですね、あの周りを川に囲まれておりまして、筑後川、東にはあの海体川、西には霧通し川という川があの囲まれておりまして、
はい、
緑豊かな田園地域であります、
はい、
そしてあの地理的にはあの九州道とか長崎道にへ の, あのインターまでが、まあ、30分から40分で行ける、あの久留米インターとか八女インター、
あ
ー鳥栖インターぐらいまでにはその時間で行きます、うん、またあの東シェフリーインターには、まあ、10分ちょっとぐらいで行けますので、うん、福岡まではだいたい1時間前後ぐらいで行けるような地域であります。
はい、またあの農業も盛んですね。
農業が中心で、あの米麦大豆を生産しておりまして、あの最近はあの施設園芸でいちごとかアスパラなどもあの作られております。
あの下田コークといえばですね、筑後川には下田大橋がかかっているというのがあの目に浮かぶという方もいらっしゃると思うんですけれども、以前はね、渡し船で往来をしていたこともありましたね。
はい、あの私たちが小さい頃、またあの中学校高校時代ぐらいまではあの渡し船が一つ の, あの交通手段でありました。
うん、
あの何時ですかね、
学校に行く時に船に乗って皆さんね通われていたということで、あの自転車とかも乗せて、
はい、
あの行かれたりしてたんですよね。うん、
それで朝行く時とか帰りの時間とかはあのまあ、私たちが小さい頃はあの近くにあの月吉化成ゴミも工場もありましたんで、
はい、
もう朝 の, あの行き来とかそういう部分についてはもうかなりあの渡し船を利用しておりました。
ねえ、なんかあのもう船がラッシュ時間になるといっぱいになったこともあったりしたということで、なんかあの船頭さんによってはなんかエピソードありましたね。
あの船頭さんのやっぱり上手下手があってですねでものすごく上手な船頭さんはもううまくスーッと止めるんですが、下手な船頭さんはですね、接岸が悪くてきちんとドーンと乗り上げるんですよねだから自転車なんか持ってこう私の上に乗ってる子がドーンとぶつかった拍子にドボンと川に落ちるとかですよ、そんなこともありましたね。
学校遅れたりとかも、
そうですね、だからそんな時はあの先生にすいません、私目から落ちましてって言えばもうそのまま許していただけ
て私目から落ちましたって、
それが遅刻の原因、あの理由になるというですね。
はあ、なるほど。もうね、そういったね、もう皆さんね、幼い頃から下田コークにいらっしゃいますからね、その時の、まあ、それぞれのね思い出っていうのがありますよね。江頭さんはどうですか、はい、なんか子供の頃のその渡し船の思い出だったり。
そうですね、私もあの高校の通学にはですね渡し船使ってたんですけど、 まあ、ある雪がいっぱい積もった日なんですけど、はい、私船に乗るには板をですねかけて、高いからですねそれで登っていったんですよね。あ、その時滑ってからですね雪とあれでですね落ちた可能性は経験はありますね。
あ、寒い時でも、うん、雪が、うん、そうですね、時でもね、渡し船に乗って学校に通っていたということで、
ね、風が強い時は波打つしですね、へさきに乗ってる時はもう結構危なかったんですよね。あ、みんなやっぱ経験でですね慣れてから通学してたですね。
うーん、下田大橋ができた時はどうでしたか。やっぱり随分便利になったなというか。
それはですねやっぱり大変便利になったですね。もう安全に登れるし渡れるしですね。
まあでも懐かしい感じもしますね。渡し船のお話をしてるとね、いろんなことが蘇ってきますね。うん、今やっぱり記念碑なんかもね残っているということです。下田という名前の由来や成り立ちというのはどうなんでしょうか。野口さんにお伺いしたいと思います。
は
い、
行司は町だった頃にですね行司は町史っていうのが編纂されてて、
はい、
まあ、会長も事務局長ももともと公務員ですから彼らがいた頃に作られてるんだけども、でそこをそれを作った時にですね郷土史家の方がかなり入られてたんでかなり面白い郷土史になってまして、
はい、
でその中でですね、下田の由来っていうのもきちんとこう書かれてます。
ええ、
ちょっと私船の話だったみたいにちょうど潮がギリギリ上がるぐらいのところなんで、それで宴会が少なかったみたいなんです、潮による被害がですね。それで両島の下の方にある両田があるというですね良い田んぼがあるというので下田というふうに言い始めたんだというふうにその教師には書いてありますね。
ああ、なるほど、両島の下の方にあって、良い田んぼがある、宴会も少なくて、ということなんですね。あ、なるほど、まあ、そういった記録もしっかり残っているということですか。はい、いや紐解いていくと本当に面白いですね。うん、さて下田工区なんですが、現在いろんな取り組みも行われています。現在の様子も教えていただきましょう。こちら事務局長の江頭さんからお願いします。
はい、下田工区ではですねやっぱり久留米市と合併後にですねかなりやっぱり人口が減少してるんですよね。まあ、下田工区だけではないんですけどですね、まあ、なんとか地域にですね、にぎわいを取り戻したいとか住んでもらいたいとかそういう願いがあって平成27年ですけれどもですね町おこし隊を、まあ、いろんな年代を集めてですね作ったんですよね。
はい、
それで一応その活動としてですね、まあ、いろんな活動をやってるんですけども一つは28年からお寺や下田小学校でのですね下田やマルシェというのを行っています。
はい、
まあ、いろんな地域からですね、来ていただいて、まあ、多い時は600人ほどですね、参加していただいております。まあ、有田の方とかですね、まあ、大田の方からも見えて、まあ、知ってある方ですけれども宮崎の方からもですね、見に来られたという方もあったです。
わ、そうなんですね。はい、本当に広い範囲で輪が広がってて。
そうですね。
うん、まあ、それだけやっぱりこう地元の魅力が詰まってるんですよね。はい、特産品もねいろんなものがありますからね。
はい、一応地元のいちごとかですね、そういう分を収穫してですねジャムを作ったり甲府の夏祭りの時に、かき氷のあれにつけたりですねいろんな形をやっています。はい、それから味噌作り教室等もですね地元で採れた米や味噌大豆を使ってですね、教室等も行っております。
もう皆さんとのやっぱり触れ合いっていうの楽しいですね。
そうですね、皆さんいっぱい集まっていただいて、まあ、今年がですねどうしてもコロナでですね、皆さんあんまり集まれない密ができない状態にはあるんですけども、なんとかちょっとやっていきたいなというふうにちょっと考えております。
なるほど、温かい気持ちがつながってるんだなという感じがしました。いや、下田工区、まあ、その 渡し船の話からですね歴史を紐解いてみて、今日に至るまでということでたくさんのお話をお伺いしてきました。ぜひラジオを聞きのリスナーの皆さんにも一言メッセージをお願いします。
皆さん下田港区まちづくり振興会では Facebook でも情報を発信しております。いろんなイベントに来てみて、参加してください。お待ちしてます。
はい、Facebook などもあるということですね。ぜひねチェックしていただきたいと思います。さあこの時間は下田港区まちづくり振興会の会長の榎本さん、事務局長の江頭さん、副会長の野口さんにお話をお伺いしてきました。ではラストに皆さん声を合わせて合言葉をお願いします。それではせーの、
町に夢を広げよう、下田港区、皆さんでお願いします。
はい、 We Love 港区プロジェクト下田港区ウィークでした。とっても素敵なお話、どうもありがとうございました。